皆さんこんにちは。この番組流行物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平でーす。
エピソード211でございますけれどもね。5月14ですか、今日ね。あと数日もすると、斉藤飛鳥の卒業コンサートなんですね。
ついに
最後ですね。
それに関連してちょっと僕やらかしてしまいまして。
関連してやらかしてしまった。はい。
関連してやらかしてしまいました。ちょっと陳謝の出来事がございました。謝罪案件です。
え？謝罪案件？ここに来て？
収録してるのがですね、これで5月ドア玉なんですけども。
はい。
ヤングジャンプ、コンビニヤングジャンプを見かけたんですよ。
嫌な予感すんな、これ。
見かけたんですよ、これがね。
まあまあまあ、はい、そうですね。ちょっと、なんとなく分かったぞ。
見かけたんですよ。で、僕も、こう、はいはい、ぼやーっと見てて、こう、誰だろう、この人、って思った時に、そこに、カキハルカって書いてたんですよね。
あ、そうね、カキ、そうだよね。
ヤングジャンプの表紙に。
似合ってたね、この前ね。
なんかこう、その名前を見ようって部分のところを意識せずに、こう、顔ぼやーっと見て、こいつ見たことあんなと思って、こう、あ、誰だっけかなってところに、その、こう、カキハルカって書いてて、あー、やっちまったーってなりましたよ、本当にね。あーって、あーはーって、なりました、本当に。すいませんでした。
言っとくけど、それ別に謝る必要ないことだからね、それ。
いや、もう、不徳の致す限りでございますよ、本当に。
そうですか。まあまあ、そこはちょっと避けられないよね。その、雑誌の表紙で名前出ちゃってるもんだよ。もう、普段の生活にさ、入り込んできてるってことだから、やっぱりカキの認知度そこまで上がってきてるってことだよね。カキ頑張ってるな、ほんと。
つれえぜ。
なんでだよ。
いや、ここまで頑張ってきたんだけどな。
そうね。でも、ほら。遠藤かきときて、筒井はまだでしょ、だって。
まあね、まあまあ、わからない。まあ、ただね、こう、僕それこそ斎藤さんのね、
はいはいはい、
ここにはないものは、しっかり僕、PV、1から最後までこう、3週くらい見てたりするんですけども。
あ、そうだよね。そうでしたよね。
で、こう、基本、顔と名前が一致しないからっていうところがあって。多分顔はみんな見てるのよね、多分ね。ここにはないものに載ってるしね。
あ、そっかそっか。筒井が誰っていうのは分からないけど、筒井の顔は知ってるんだもんね。
そうなんだよ、ね。それがあって、遠作さんも、その柿さんも、なんか見たことあんなっていうのと、名前が強く一致すると、なんかね、ここにはないものと一致するんですよ。ね、こう、困るの。そこが困るのよ。こう、忘れようっていうのができないんだよ。なんか、あはって、入っちゃったっつって。
ストンってなっちゃうんだ。その、なんか、英単語を覚えるときのこの裏表が合っちゃう感じね。
ああ、覚えちゃった、ああって。
で、今、筒井の顔と名前がバラバラだけど、それがいつかこう、合致するタイミングが来るんだ。
名前と顔がこう、ポンって繋がってる写真とか画像を見た瞬間に、あ、はい、あーってやっちまったってなるんですよ。
そうね。まあまあ、そっか。それは、遠作事件があったからね。
そうなんですよ。ホネスとかゲストに出たりするから。
出たりさ、俺のせいに言うなよ。
出たりするから。
悪いんかい、別に。いや、俺は紐付けてほしいのよ。遠作の名前と顔を。
僕のタイムラインが汚染されるという事件があったんですよ。
汚染してねえわ。
遠藤桜さん特集だぞとか言って、こう、冬って流れてきて、わーってなるんですよ。
そうね。まあまあ、それで遠作が分かり、火器が分かったわけですから。
そうなんです。今回、ヤングジャンプさんにやりましょう。ヤンジャンにやりましょう。ヤンジャンに。畜生、
それはだってもう別に僕のせいじゃないですから、ヤンジャンさんは、
ね。畜生、
チックショーじゃないのよ、別に。
悲しいぜ。
そうですか。
これで、顔と名前が一致する人、斉藤さんがアウトして、5人ぐらい、6人ぐらい分かるようになっちゃいましたかね。悲しいぜ。
でもさ、ゴキは分かんないんでしょ？
名前しか。
そうだよね。
ここにはないものにゴキは混じっていたの？
いや、ほとんどいないんじゃないかな。
まあ、そうだよね。そんな大量には混じってないよね。
だってそもそも、やっぱり前の方を埋めるのはさ、その、斉藤飛鳥と関わりのある色濃いメンバーが周り固めてるから、
まあ、
ゴキはほとんどいなかったはずだけどね。
そうだよね。僕の頭の中にこう、ストックされてるのはきっと多分3、4期が多いんだよな、多分な。そう。
そうそう、そうだと思う。まあ、基本3、4期だろうね。 まあ、うんうん。
じゃあ、ゴッキーはまだこう、まだまだなんとか、なんとかなるんじゃないかな。
そうか、そうか、そうか。だから、まあ、次はやっぱり5期と、あとまだ4期の顔を知らないメンバー。
5期の中で、アルノさんだけ怪しいんだよな。なんかな、こう、よくな、ツイッターとかでこう、ちょっと人をもんちゃくあった時にね、こう、よく流れてきていて、こう、なんかこう、流し見していた感じがあるんだよな。
なんとなく雰囲気は、なんか、アルノさんに関してはわかるかもしれないね。
そうなんだよな。なんか、やばいんだよな。わかる気がするんだよな。
多分僕が話よく出すので言ったら、菅原さつきとか。
菅作ムーンね。
うん、菅作ムーンか。菅作ムーンって言ってるのうちの番組だけだけどね。まあ、あとは、井上なぎですか。
ああ、11の方ね。
うん。まあ、あとは、富里とか。
ああ、富樫さんね。
まあまあまあ、そこら辺かな。あと、一ノ瀬。
ああ、ワンナップさんね。
テレサ。
ああ、テレサさん。
そんな。
ああ、なんか、スーパーマリオの映画大ヒットらしいですね。おめでとうございます。
大ヒットらしいね。まあまあ、でも、あと、イオキか。イオキと。
ああ、500のトタケケさんね。
そうそうそうそうそう。まあまあ、そう、だからそこは全く顔わかんないってことでしょ？
見てないんじゃないか。多分、5期生の顔って多分、本当に見てないんじゃないかなって思うんだけどな。
じゃあ、まだ。
もちろん、こう、集合写真とかを透明に見たことある気がするよ。
ああ、まあ、まあね、
もちろんね。
うん、
ただこう、一人一人の顔を鮮明に見たかと言われると、見てはない気がするし。
うん。
まあ僕がせいぜいね、こう、意識的じゃな、だったり意識的じゃなかったりする単位でこう見る乃木坂さんって、たまたまテレビでつけた時に映ってるとか。あ、うん、新曲出た。これは何かネタになるかもしれないから見ておこうっていう時の MV みたいなところだからね。何かないかな、ここにこう、あの、斎藤明日香の PV、ここの中に何かないかな、つって、地下鉄の駅で踊ってる光景、みたいな、ここなんか使えないかな、みたいな、こう。
渋谷のね、新しい。
肩出しで踊ってる、ここ、みたいな、使えないかな、みたいな。使えなかったんだけど、うん。
ここにはないものは、やっぱ語気出てなかったですね。
あ、出てないんだ。
うん。だから、多分顔は、そこでは一切見てないと思う、ね。
よかった。安心した。
だから、まだその顔知らないネタは、まだ引っ張れますね。そういう
しょうもねえネタだぜ、本当にもう。
いるのかっていうね、そのネタが。わかりませんけど。まあまあ、そうなんです。今週ね、斎藤明日香さんの卒業コンサートがあって。
あって。
5月末には、写真集ミュージアムが出ますから。
ミュージアム。
卒業、写真集ミュージアムが出ますからね。ぜひ皆さん気になる方はお買い求めいただけたらと思います。
あれ？ベータテスターの人が売り込みに走ったら、あれおかしいな、おかしいな、俺おかしいな、この場面なんか変わったかな。
誰がベータテスターやろ、おい。テスターになったつもりないわ。
おかしいな、売らないって言ってたのになんか。
あ、今のおすすめじゃないですから。そっとね、情報を置いてるだけですから、私は。
あ、置いてるだけ。買えと、はい、お求めになると買えはまた意味合いが違うと。
そうそう。違う、これ、もしよろしければっていうことですか
ね。なるほどな。
どうですか、どうですか、買ってください。これいいですよって、ジャパネット高田形式ではないですから。
ではない。
今のはね。
なるほど。
よろしければ、どうぞ。体験、どうぞ。ね、
体験。
まあ、いいんですよ、斎藤明日香。
ああ、はい。いいのかよ。
いや、まあ個人的には気になってますけど、まあまあ今週最後だよっていうことをね、一応皆さんにお伝えしておこうかなというところで、今日は小江さんの回なんですよ。
うん。
何をやっていただけるんですか？
今日は家電界といえば家電界なんですけども、
ほう。
単一商品の話ではなく、
お？
業界の話をしてみようかなと思うんです。
なんかたまにあるやつですね、業界の話。
ちょっと今日も試行錯誤でございますね。
ああ、なるほどね。
いや、ね、こう、はやつ、何年やってんのかな ?12 年 ?13 年やってますけども。
うん。
もう家電界ももう限界なんだ、本当にな。もうな、これな。やりすぎてんだ、もう。絞り尽くした。
限界って言ってますけど、結構長屋でやってるからね、別に。なんかもう全然できなかったな、とかじゃないから、それ。
もう絞り尽くしたからもう、カピカピなんだこのね、家電業界。
そうね。まあまあそうね。確かにね。
っていうのもあってね。
はい。
ちょっと切り口変えたところでなんかできないかなと思ってね、今日はやってみようと思ってるんだよね。
ほう。わかりました。
うん。
じゃあ早速本編の方に入っていきたいと思います。
本日は三菱電機さんの IoT 家電論。まあそういうと大げさかもしれませんけどもね。
うん。
三菱電機さんが IoT 家電について語ってる場面があったんで、それをテーマに、
うん。
はやつしてみようという試みでございます。
三菱電機さんって、僕の記憶ではそんなにはやつしてこなかったなってイメージなんですよ。
単独でやるのは初めてはやつじゃないかな。
そうですよね。なんか、あの冷蔵庫とかね。
うんうんうん。
そこら辺でチラッと話は出たことあるのを記憶してるんですけど、
うんうん、
あんまりなんかあとは若林さんのねネタで憎いねって
CM ちょっと差は触れてみたみたいな、
触れたぐらいのイメージなんで、
まあね実際そうだね、
そうだねイメージ逆にないかも、その、うんうん、ホネストとしてこの三菱電機さんのイメージがまだ綺麗な状態かもしれない。
まあ確かにな。
うん、
シャープといえば変なものを作るとか、
そうね。
花といえば 50% しか認知度がないとか、
そうね。
東芝といえばイノベーションみたいな、そういうところあるもんな。
ほぼ皮肉みたいになってるけどな。うん、まあまあでもそんな感じを。ハヤツで丸々と言ったら、みたいなのまだ、うん、三菱さんはそうね、それこそ憎いねえか若林さんぐらいしかイメージないからな。
ほぼほぼ CM タレントのイメージ。
そうそうそう。うん。
まあ、今日はですね。
はい。
家電落ちさん。
うん。
家電大賞を主催していた家電落ちさんいますけども。
はい。はい、はい。
その家電落ちさんがね、こう、三菱電機さんに対してインタビューをしたっていう記事を見つけたんですよ、僕が。
お
ー。だこの内容がね、おー、なんとかすれば早やつになるんじゃないかって僕は思いましたね。
その視点もどうかなと思うけどね。なんとかしたら早やつになるなって。まあまあ、俺もそれ思ってるけど、いろんなもの見たときに。まあまあ、そうですか。なるほどね。
そうですね。大体こうね、ネット記事とか見るときに、あ、これ仕事で役に立つかなんか、あるいはここ早やつになるかな、どっちかでしか見てませんからね。これ
まあまあ、それは否めないね。確かにね。
まあね、早やつね、こう普段は、こう、変な家電の変な機能とかっていうのをね、追い求めるのが普通なんですよ。それが基本フォーマットなんです。
うん。
早やつの家電界っていうのはね。
はい。
なんかまともな製品とか探してないんですよ。
まあまあまともな製品は僕がただただあいいねって言うと終わるからね。
そうなんですよ。変な製品の変な機能を求めてるんです。
う
ん、
そうだね。
で、ただ今回は、うん、その三菱電機さんへのインタビュー記事が元になるんですよ。
はい。
で、インタビュー記事で変なこと言ってるとこなかなかねえんですよ。
まあそらそうだわね。
実際真面目なインタビュー内容なんですよね。
はい。
で、その真面目な記事をもとに一体どれだけ早通ができるのかというのが試行錯誤なんですよね、今回はね。
いや、これベータテストってことですね、今日は。
そういうことかもしれませんね、
うん、ちょっと一回出してみましょうっていう棚卸しですね、これ。
やってみましょうってこう、
なるほど、
軽く早通してみましょうっていうのは趣なわけですよ。
軽く早通できる人あんまいないんだよね、世の中に。
まあそんなわけで今回は家電ウォッチさんが三菱電機さんのイベントに参加されて、そこで IoT 家電の話をされてたんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
で、これからの IoT 家電ってどうなんすかねっていうようなインタビューをした。それの記事をベースにお話をしていきます。
わ、
う
ん、かりました。
というわけで、今日のテーマは IoT 家電にスポットが当たるわけです。
うん。
リスナーさん皆さんは、ご自宅に IoT 家電持ってますか？
IoT 家電あるかなぁ。
お姉さんちはありますかね、 IoT 家電。
まあまあでも IoT 家電って言っていいのかわかりませんけど、まあまあアレクサとかそうなんですかね。
そうだね、スマートスピーカーね。
はい。まああれは IoT と言ってもいいかなというところですけど。
うんうんうん。
あとはまあそれに関連して言うと、つい最近 Fire TV スティック買いましてね。
あー、なるほどね。
すごい便利だね。それまで Google Chrome キャスト使ってたんですけど。
Chrome キャストしてたんね。
あれ、クロームキャストとファイア TV 同じものかなと思ってたけど全然違ったね。
全然違うね。
ファイア TV あれはめちゃめちゃ便利だわ。
ああ、アマゾンにもうゴリゴリに侵食されてるね。
いや、というのも島次郎のね。
あ、島次郎いますよね、島ちゃんね。キッズね、キッズコンテンツね。うんうんうん。
ベネッセというかチャレンジやってるんですよ。
はいはい。
うちの子。
子供チャレンジプチみたいなですね。
そう。子供チャレンジやってるんだけど、
うん、
それがいよいよ DVD の配送をやめたんです。
やめた。
うん。もう、そんな環境的に DVD じゃなくて、ネット配信でいいだろうみたいな方針に、ベネッサさんがなりまして。
あれ、うちの息子はDVD 毎月集めてこう、綺麗にしまってますよ、あいつ。
うん、すごいね。
すごいなんか、大事そうに、しまいちろうって言ってますよ、あいつ。
あの、ホルダーにね。
そうそう、入れてね。うん、
あるけど。
今月号って言って。
いや、でもそれが、切り替わったために。
ために。
ちょっと、どうしようかなと思って、iPad で Chromecast ってなると、まあ、iPad ではできないので。
確かにね、刺さらないからね。
そう。だから、もう、なんだろうね。画面にそのまま HDMI で繋ごうとしたんですよ、iPad。
はあ、はあ、は
あ、
は
あ。繋いだら、iPad って4対3じゃん、画面が。
うん。そうだね。
でも、しまじろうの画面って16対9なのよ。
そうだな、しまちゃんもやるやつだからな。
でさ、テレビは16対9なわけ。
うん。
だからそれ外部接続しちゃうと、16対9の画面に4対3の画面が映って、その4対3の画面の中に16対9が入る形になっちゃうから。
なるほど。
周りに黒い帯がものすごいいっぱい出るのね。
余白王だね。
わかる？
わかりますよ。余白王だよ、それはもう。
だから黒帯の中に黒帯があるような状態になっちゃって。
はいはいはい。
なんか、これ使えねえなってことになり。
なり。
で、いよいよ Fire TV で、しまじろう、まあ、チャレンジが見れるということが分かったので、Fire TV 買いましたっていう状況なんですけど、今。
なるほどね。リスナーさん皆さんは、IoT 家電持ってますかね？まあ、先ほどホネストくんが話してくれたもの。まあ、これが、まあ、うちも似たような環境が整ってたりはしますからね。こういう家庭が多いんじゃないかなって思うんですけれども。
うん。
僕が話すハヤツは、家電なんですよね。本当に大手家電メーカーとかがよく出てくる家電なんですよね。
うん。
そんなガーファとか聞いとらんのじゃっていう話なんですよ。
ああ、すいません。
アマゾンが提供してるなんて、それは便利に決まってんだろっていう話なんですよ。
まあまあね、それは確かにそうですね。
もっとこう、心エンジンとかね。そういうやつですよ。
はいはいはいはい。
最近ね、この番組的にはね、こう、心にわさんとか入りましたけどもね。ああいう IoT 配達製品も出てきましたけどもね。
いや、IoT じゃないから、人間だから。
違うの？
普通に。
心配達って IoT 配達だと思ってました。
心配達じゃないの
よ。インターネットに繋がった配達だと思いましたけども。
それは普通の配達なの
よ。そうなんだ。
なるほどね、そうか。
テレビだったり、
うん。
洗濯機だったり、
うん。
冷蔵庫だったり、
はい。
そういうものを、配達的には求めてるわけですよね。皆さんの家にはそういうのありますか？喋り出す冷蔵庫とかいますか？
買ってないもんね、結局。喋り出す？まあないな。IoT で繋がってるって本当にないかも、そういう意味で言うと。
そうですか。
ま
あそうですよね。まあまあそんなもんだろうなと思ってますよ。
ま
あでも、IoT 家電。まあ今日の話題のフォーカスが当たるものとしては、
うん、
まあ、もちろん、アレクサとかのスマートスピーカー。
はい。
ファイアスティック TV。まあこれも IoT でしょう。そりゃそうだと思います。はい、ただ、焦点が当たるのはこういうものではない。
うん。
IoT の冷蔵庫だったり、洗濯機だったり、
うん。
エアコンだったり。そういったものがどちらかというと想像していただきたい商品群。そういうふうに、まず、ご認識ください。
まあまあ、でも、三菱電機さんって言ってるからね。
この番組聞いてる皆さんがね、こう、うちにあるよって言って、こう、アレクサのね、エコードットとか持ってね、こう、ギューって握りしめて、あるよって、こう、大手を振って出してくれたのありがたいんですけども、それじゃないですよ、それじゃないよ、それじゃないよ。
その代表みたいになっちゃってごめんね。うん、
それじゃないんだよ、それはもう、お手頃で便利なの知ってるから。困ってないから、誰も。
そうだね。
家電業界で困ってるのは、エコードットとか作れない会社だから。
そうだね。確かに。
そこの前提条件、ご理解いただきたい。
はい。
もうちょっと、ヘッポコなものをイメージしていきましょう。
ヘッポコって言わないでくれる？まず、何かまだ言ってないのに、いきなり三菱電機さんにヘッポコの楽印が押されてるみたいな感じになってる。
さあ、そんなわけでね、三菱電機さんが考える IoT 家電、そういったお話になってくるんですけども、
うん。
まあ、今回はその頭に言った通り、家電ウォッチさんが行ってくれたインタビューを元にしていきます。
はい。
そのインタビューは誰に対してされたのか。
うん。
三菱電機の IoT ライフソリューション新事業推進センターセンター長、朝日信夫さんに対してのインタビューを元にしてお話していきます。
朝日信夫さんね。
朝日信夫さん。
はい、朝日さん。
この朝日さん、そこまで深掘り調査をしてるわけではないんですけれども、
うん。
執行役員もされてまして。
あ、来た、怖い。 執行役員で聞くと名前間違っちゃいけないスイッチが入っちゃう。
実際にこう、朝日信夫さんでこう、名前、お名前で検索かけてみると、技術論文とかガシガシ引っかかってくるんですよ。
じゃあ技術者なんだ。
なので、多分なんですけども、
うん。
三菱電機に限らず業界の中でも有名な方なんじゃないかなという気がしています。多分ね。多分ね。
はい。
まあ、少なくとも三菱電機の中では重要人物だと思います。
まあ、でしょうね。
うん。そんな三菱電機の偉い人にインタビューがされた。
うん。
三菱電機が考えるこれからの IoT 家電ってどんな感じなんですかねっていうことをインタビューされたわけですね。
なるほど。
で、ここからはその朝日さんの回答を少しご紹介していきます。
お願いします。
近年、家電業界においても IoT 化が加速しています。
うん。
IoT 化するためには、Wi-Fi の通信モジュールを製品に入れないといけません。
そうですね、そりゃそうだ。
それは、コストアップになりますよね。
まあまあそうですね。
そのためもあって、つい最近まで通信モジュールを搭載するコストを回収できるのか？そんなことを言う人が社内にいました。
うん。
今はそうしたことを言われなくなり、通信モジュール入れるよねと聞いたら、ちゃんと入れてくれます。
うん。
まずはここまで。
はい。
三菱電機さん。まあここで話で言ってた通り、IoT 化、まあ言葉としては結構世間を普通に一般的なものとして定着してきました。
うん。
ただし、売れるか売れないのかわかんないのに、それを入れる価値はあるんだろうか。っていうふうな、ある意味反対派閥ってものも社内にはあったわけですな。
もともとね。まあまあ、それはわかりますよ。
うん。ただ、最近は、そういう声も聞こえなくなってきたかなと。
うん。
まずは三菱電機の近況としてそういう状況になってきたのかなということを答えてくれてるわけですね。
まあ、徐々にそれが当たり前になってきたということですね。
IoT 当たり前じゃないですか。
うん。
センター長、もちろん、IoT っすよって。行き巻いてる社員が増えてきた。そういうことなんでしょうね。
まあまあまあ、それはやっぱり家電業界にとってはどうなんでしょうね。それを推進していきたいと思って、センター長が思っているのであれば嬉しいことだよね。
うん。
ね。
うんうん。ねえ、まあいきなり横道にそれちゃうわけですけども。
うん。
これこう、もともと三菱電機さんが自社で開いていたイベント会場で行われたインタビューなんですね。
うん。
で、そのイベントで、まあ、デモ製品とかを出品してたわけですよ。
うんうん。
じゃあ、それが一体どんな製品なのかっていうのをちょこっとご紹介します。
はい。
まあね、どういうものがね、今三菱電機がイメージしてるのか、こういうのは IoT 家電だというふうに考えてるのっていうのをご紹介する意味で。
うん。
もともと三菱電機では、家庭用のビルトイン型の IH クッキングヒーターを出してました。
はい。
これに、Wi-Fi 通信機能を追加して IoT 化しようっていうデモ機がそのイベントでは出てました。で、ビルトイン型の IH クッキングヒーターってイメージつくかどうかあれですけども、
うん、
ご家庭のキッチンありますよね。
ありますね。
あそこでフライパンとか鍋とか温めるあれ、
うん、
埋め込み設置型のあれ、
はい、
真ん中とかに魚焼いたりするグリルとかもついてたりもするわけですけども、
うん、
もともと、三菱電機さんの製品の特徴としては、IH のクッキングヒーターの中で、フライパンとか鍋とか置くための丸い輪っかの部分とかありますよね。
うん。
そこの中央にするとこに、魚焼きのグリルとかがついてたりします。それはそこまではどこでもそうですけども。
はいはいはい。
そのグリルの中に、電子レンジを内蔵しているんですよね。
電子レンジを内蔵している。
そう、内蔵してるんですよ。
はあ。
で、何ができるのって言われると、グリルと電子レンジを併用できるようにしているんですよ。
はあ、なるほど。
ちょっと前で行くと、ゾウちゃんのエブリの紹介したんですけども。
しましたね。はいはい。
あれ電子レンジとグリル機能、まあどちらもあれもね、内蔵していて、あれを自動化しようみたいなこと話してましたけども。
はいはいはいはい。
三菱さんは、IH クッキングヒーターでほぼほぼ同じことを実現していたんですよ、すでに。
あ、だから、エブリのはどちらかというと、電子レンジに、グリルという機能をつけたものが主流だったけれども、
うんうん、
三菱電機さん的には、そのキッチンのコンロの方に電子レンジ機能をつけましたってことなんだ。
そうそうそうそう。
うん、どっちがベースかっていうところは違えど、やってることは、まあ近くなってきてるよってこと
ね。うん、そうそうそう。そういうものをもともと作ってたんですよ。ここまでだと IoT になる前の話ね。
ああ、もう元々の話、ね。
もともとこういう製品があったんです。
ええー。
まあ、これがあるとね、その、まあ、エブリの説明の時と被りますけども。
うん。
いきなりグリルだけでやるのは時間がかかっちゃうんで、その電子レンジ機能を使って、温めをちょっと追加することで時短をしちゃったりとか、だったりとか。
先に内側を温めてってことだね。
そう。だったりとか、通常、コンロのグリルに冷凍食品なんかぶっ込むことなかなかないんだけども、ぶっ込んでそのまま温めグリルってことをすることができちゃうんだよね。
それが、そうか。キッチンのあのコンロでできるっていうのは、確かに便利かもしれないね。
うん。家に電子レンジ2個あるみたいな雰囲気で使えるわけだよね。
あ、そっかそっか。なるほどね。うん、あー、なるほどなるほど。
なんでそんなことができる便利な製品なんですよってものがありました。
はい。
ここまでは前提。これに Wi-Fi 機能を追加するのがこれからの話ですよっていうのがその展示会で出ていたものになってまして。
うん。
Wi-Fi 機能を活用して IH クッキングヒーターとスマートスピーカーを接続。
はい。
これで音声で IH クッキングヒーターを操作しようと。音声操作しようという。そんな構想になっております。
はぁ、
あ。イメージつきます皆さん。コンロを音声操作できるようになるんですよ。
何のメリットがあるんだろうって考えちゃうね。
そうですよね。
どういう時に使うんだろう。手が離せない時とかってこと？
まさしくです。手が離せない時、それこそ手が濡れてる時とか、
あのハンバーグこねてる時とかね。
ああ、そういうのもあるね。油でベタベタの時とかね。
ああ、わざわざ手洗わなきゃいけない。でもこれつけるともうお肉ついちゃうじゃん。生肉みたいな時ね。
生肉、そう。ちょっとベタベタ喋る。そんな手でベタベタ食べないでよってなっちゃうわけじゃないですか。
そんな時に声で何分チンしてみたいなことが言えるわけだ。
そう、チンしてというかあの温めておいてみたいなこと言えるんですよ。
火力も変えられるのか ?IH だから。
変えれますね。120度にしといて、みたいなね。
あ、それは便利かもしれない。確かにね。
そういうことを考えている。まあ、うん、実際その、お料理する中で、ちょっと嫌なこと、うん。さっき言ってた、あの、汚れてる中で、
うん。
キッチンベタベタ触れて、まあ、よくある話だけど、嫌じゃないですか。
嫌だね。嫌だ。
うん、後で、それは、手入れするって意味ではね。
そうなのよ。やっぱり食品って、それこそ生肉とかって、
うん。
やっぱ、何かしらのウイルスがいたりするからさ。
そうだね。
その菌がね。
うんうん。
繁殖しちゃったりっていう懸念があるから、僕が料理するときとかは、やっぱ毎回手洗うんですよ、石鹸でちゃんと。
うんうん。
何か操作をするときもやっぱりちゃんと手洗ってからやるし、どっかコンロを触ったら、で、次また食品触らなきゃいけないってなったら、また手を洗うんですよ。
う
ん。どうしても。
そうだね。
だから、何かから何かに、こう、操作を移行するときに、その都度手を洗わなきゃいけないので、
うんうん、
結局それで手荒れがね、冬場だと発生したりとか。
そうだね。
だからそれでこう、ね、もうこの時期の、その冬の時期になってくると、なんか手が水仕事で荒れて痛いみたいな、よく CM でやってますけど、まさに、
そうだね。
あんな状況になっちゃうわけですから、それが、この Wi-Fi をつなげることによって、洗う回数がね、ちょっとでも減るんだったら、それは確かにいいかもしれないですけどね。
まあ、加えて、別方面の話でいくと、
うん、
音声操作以外にも Wi-Fi 機能があったら、IoT 化したらって意味では、
うん、
スマホとクッキングヒーターを接続して、
はいはいはい。
まあ、よくある話かもしれませんが、
うん、
スマホアプリ上で見ているレシピ、
うん、
これを IH クッキングヒーターに送信する。
うん、
そうすると、この料理の場合は、まず、100度に加熱しなさいということを書いているので、はいはいはい、100度に加熱しておきますみたいなことをできるようになるんじゃないかと。
うん。
みたいなことを考えておりますと。そういうデモ機が出展されておりましたというのが、イベントでの展示内容でございます。
なるほどね。
まあ、途中、補足もいただきましたけども、聞いてる皆さん的にもどうですかね？ IoT 化されて、スマホだったり、スマートスピーカーとつながりますと。
うん。
これ、欲しいですかね？
あの、二人のホネストが今言って。
二人のホネスト、ついに分身するようになったか。
一人のホネストは、めちゃめちゃ喜んでるんですよ。
うん。
ね。というのは、例えば、まあ、それができるようになったら、まあ、あとは考えよう使いようですから、
うん。
例えばスマホで、なんかパスタとそれの副菜を作りますってなった時に、
うん。
僕料理作る時って結構そういう人多いと思うんですけど、効率を重視したいわけよ。
うん。
ね。その、手順的にさ、この一品作ってそれが終わってから二品目作るってなっちゃうと、うん、どうしてもこう、なんか時間の無駄が発生しちゃったりするし、
そうだね。
で、それでご飯の食べるタイミングが遅くなっちゃったりもするので、
うん。
なんか二品作るときはやっぱりこう、例えばパスタ茹でてる最中に、
うんうん。
副菜をちょっと作って、で、ちょっと火加減見ながらっていうようなことをこう、ね、うまくこの、それぞれの待ち時間を、もう一つの方にこうかけるみたいなところでこう時間調整したりするんですけど。
うんうん。
なんかそれがさ、例えば今日はレシピでこのパスタとこの副菜作りますって登録して、で、鍋とかももう事前に準備してピッてやったら、では次にこれを入れてくださいみたいな音声ガイダンスとともに、
うんうんうん。
すごく効率の良い流れでご飯が作れますってなったら、その料理の補助もされるし、料理がちょっと苦手な人も、うん、あ、この手順であれば効率的に作れるんだみたいなことが、なんとなくこう、ね、ある意味学べるわけですから、すごくいいな、と思うわけよ。
うんうんうん。
って思ってるホネストもいる一方、
一人目のホネストはそう。二人目は
いるかな。
あはさすがだね。スタンダードホネストいたよ。
で、大前提としてさ、いや、できるやろって思う。
まあ、もうできてることだからな。
あ、そうそうそう、今もやってるから。それだから、初心者ならいいと思うの。
うん、うん。
その、料理初心者ですっていう時に、100度にしますなんだってすごく便利だと思うのよ。便利だと思うんだけど、
うん、
多少慣れてきたらさ、多分煩わしくなっちゃうのよ。
まあね。
で、火力その都度変えたいし、だって、その、今100度です。あと5分後に120度になりましたら、5分待たなかんのかいみたいになっちゃうから。多分それはそれでね、ちょっとストレスを感じちゃうと思うんだよね。だから今の僕がそれ使うとちょっとストレスを感じちゃうんだろうなと思うから。なんか便利だなとは思う一方、いるかなそれっていう風に思っちゃってる部分はあるかな。
なるほどね。
だからかといってさ、初心者がわざわざ、その、うん、Wi-Fi 付きのIoT コンロをさ、
うん、
高い金額出して買わないと思うし、
まあそういう話になってきますよね。お値段大事な部分ですよね。
おーと思っちゃってんの今のこの今の情報だけ聞いたホネストはその二人が今葛藤の最中ですね。
まあそうですよね。まあ実際僕も同じこと思いますね。その、うん、これがまあ別に値段的に全く影響しないんだったらあった方が便利かなと思ったりはしますけど。
そうね。う
ん、まあ、そのお値段がすごく、この機能のためにこう、うん、まあ、上がりますよ、って言われたら、ええーってなるじゃないですか。
そうなのよ。そうな、ええーなのよ。
そういうことですよね。
そういうことなんです。
で、今回、これデモ機なんで、別に値段とか出てないんですよ。
あ、そうか、そうか。
で、インタビューの内容としても、実際これも、こういうのを作ってデモ機として出してるけども、
うん。
製品化本当にするかは、まだそこまでは検討至ってませんっていう、本当に構想を提示するような、フラグシップモデルなんですよね。
おー、フラグシップ
の。モデルとも言い切れないね。
うん。
といったところで、これからどうするか分かりませんと。ただ、うん、話の引き合いとして、まあイメージしていただくためにちょっとご紹介した次第でございます。
うん。
で、話が戻りまして、先ほどの朝日さんのインタビューに戻るわけです。
はい。
こういった三菱電機さんの中では、さっき話したような、そういった IoT 機能が考え方として生まれてきつつある、定着しつつある。という状況なんです、
うんうん。
で、インタビューの続きとなっていくわけですけども。
はい。
一番必要なのは、ユーザーが欲しいと感じるソリューション。お金を出しても使いたいと思えるものをリリースしていくこと。
ほう。
これはなかなか難しい。
うん。
ただし、我々は、機器一つ一つに対して IoT 機能を提供しているのが現状です。
うん。
例えば、エアコンで言えば、多くの家庭では、リビングに高級で多機能な機種を設置していますが、
うん、
一般的に寝室に置くエアコンには、そうした機能が未搭載のシンプルな機種が使われてたりします。
ほうほうほう。
これっておかしなことですよね。
うん、
そうした矛盾を解決するには、就寝時の温度設定の快適化を リーズナブルでシンプルなモデルに実現することなんです。
うん。
そのためには、エアコン本体に機能を搭載していくのではなく、アプリで行った方がいいんです。
うん。
一旦ここで切りましょう。
はい。
難しい話になってきました。ついてこれてますか？
まあ、簡単に言ったら、
うん。
その IoT の機能をビルトインしてしまうとどうしても高くなって、どうせお前ら使わんだろうと。
うん。
だから、それを外出しして、アプリで制御できるようにしたら、例えば、そのエアコンとかは、同じことが実現できるんじゃねえかっていうことを考えてるよってことね。
惜しい !80 点
え、やっぱり俺は80点しか取れないのか。
ちょっと違う。
どういうことどういうこと残り20点何
言いたい、なんか方向性は合ってる。
ああ、方向性だけね。
朝日さんが言いたいこととしては、
はい。
Wi-Fi 機能を入れたら、もちろん機能としては高くなる、表面的には高くなりますと。
うん。
ただ、それは目先の話なんですよね。
うん。
現状、日本の家庭とかでよくある形としては、エアコンを例に挙げましたけども、
うん。
リビングに高級機があって、寝室に安いリーズナブルな機器があると。
言ってたね。
これ変じゃないですかと。
うん。
理想論で言えば、どっちも同じグレードのいいやつでやった方がいいわけじゃない。
そうだね。
もしくは、シンプルな安いモデルをどっちにもつける。それが普通なわけじゃない。うんうんうん、なんでアンバランスの家作ってんのって話なんですよ。
まあ、確かにね。
でも、これをどっちも高級機にするのは難しい。そんなの分かってると。
うん。
じゃあこれを少しでもリーズナブルにしていく手段としては、実はその Wi-Fi 機能を使って、Wi-Fi 機能でデータの送受信をする。要は、機能をスマホ側に移すってことができれば、ハードとしてのエアコンは安くなるんじゃねえのってことを言ってるんですよね。うん
ああ、Wi-Fi 機能をつけた状態にして、
うん、
その機能を一個一個答えの中に入れるのではなく、
うん、
機能だけをスマホに移せば、その機能を2個買う必要はなくて、
そう。
Wi-Fi が搭載されてる機器だけ、安い機器だけそれぞれ買ってもらって、機能は1個に集約しますよっていう方が単価は安くなるよねってことか。
そう。今は過渡期だから、Wi-Fi 機能入れたやつが高くなっちゃうんだけども、この先を見据えていくと、Wi-Fi 機能があり、それが普通の方が、結局、消費者に対するコストってのは、安くなってくはずですよね。
なるほどね。なるほど、なるほど。80点だったな。
そう、そういうこと考えてますっていうね。はぁ、頭いいな、この人っていう話をされてるんですよ。
技術者だね。
うん。
うん。
続き読んでいきますよ。
はい、お願いします。
そうなると、エアコンって、暖房、冷房、除湿、温度設定、電源のオンオフが、それぐらいの機能があれば十分なんですよね。
おう。
これまで、機器本体に入れていた多くの機能は、IoT 化によって実現できるから、例えば、オンオフタイマー、これも該当します。今までは、リモコンでオンオフタイマーを設定していました。
おう。
でも、スマートフォンのアプリがあれば、タイマーの設定も無限に増やしていけます。
うん、
例えばスマートフォンに入っているスケジュールや位置情報などと連動してエアコンを起動させる。そういったことも簡単にできるようになります。
なるほど。なるほどね。
うん。たった今は機器にどんどん機能を入れていって価格を維持しようと戦っています。
うん、
ですが、これからは機器に搭載されるのはシンプルな基本機能だけで良くなると、それだけで十分になると思います。
うん、
そして、それ以外の便利機能については、スマートフォンやアプリを使って追加していく。そういう流れに向かっていかないと、多様化する個別のニーズに応えられなくなると、我々としてはそう想像しています。
アプリの方で課金するわけだ。
課金するとまでは言うと
あ、まあまあ言ってないけど、まあまあ、メーカーからしたらさ、その機能を提供するんだったらやっぱお金は欲しいよね。
うん、
その、
うんうん、
メニューを追加するっていうことでお金をもらわないとさ。
うん。
その単価として安くなるだけって終わっちゃうから。
うん。
じゃあそういう、三菱さんなら三菱さんオリジナルのメニューっていうところをアプリの中で展開することによって、まあそこで対価が得られるときっといいんだろうなっていうことは思ってるんだろうなとは思うけど、
うん、
なんか話聞いてると、ドカデンみたいになってきますね。
まあそうですな。ハード自体はすごくシンプル化していく。
シンプルにしちゃおうってことだもんね。
まあこういう形が、その次の、家電の次のステージなんじゃないかなってことを、この朝日さんは思ってる。まあ、朝日さんというか、 三菱さんとしては持ってるってことですよね。
うんうん、
続きを読んでいきますね。
はい。
例えば、炊飯器で言えば、
お、
うん。何十種類ものお米の銘柄をそれぞれ最適に炊き分けますよ、といった機能がありますよね。
うん。
そうした機能を必ずしも製品本体に入れる必要はないわけです。
なるほど。
インターネットやアプリを使えば、100銘柄でも200銘柄でも制限なく作れます。だから、メーカー間では、うちは何十銘柄分のデータとか、炊き分けられますといった競争をしなくても良くなるんです。
そういうことか。
ここで切ります。
はい。
耳が痛いですね。あえてなんで、
銘柄だけね、
なんで炊飯器を引き合いに出したのかな。なんでだろうな、朝日さんな。
まあ思うところがあったんでしょうね。
そうですね。まあまあ、僕も思うところがありますね。
アイリスさんとかね。
ああ、そうですね。
やってますよね。まあうちの私が家で今使っているアイリス大山の炊飯器はまさに銘柄炊きですから。
そうですね。炊飯器という業界で言えば、これまでもね、いやもうたった今もね、ゾウさんとかトラさんとかパナさんとかね、
やってますよね、もうバチバチのバトル。
ああ、アホみたいにね、うちはこれだ、あれがこれだみたいなこと言ってね。
アホみたいはやめなさい、だからアホみたいは。
あ、うちにしかできないぞーとか、なんだぞーみたいなこう やりとりしてますけどもね。
でもそれも Wi-Fi を入れて、まあ、言ったら三菱さんのその考え方は、
うん、
他社さんも。まあ言ったら真似できるわけですから。
そう。
例えば、ゾウジルスさんが自分のところで一番ベストに炊けるのはこれだ。だから、ハードさえ、
うん、
最高機種のそのハードを中身として用意しておいて、あとはメニューは全部外出ししちゃえば、一つの単価は安くなってみんな買いやすくなる。しかも、ゾウジルスさんのそのクオリティのご飯がちゃんと食べれますよっていうことになるかもしれませんねっていうことを、まあ、ざっくり大枠では言ってるってことだもんね。
そうですね。いろんなメーカーさんが、こう、あれだこれだと、自社の機能が、自社の機能が、というふうなことを言ってるのを、
うん、
まあ、この朝日センター長からすると、
うん、
いつまでそんなこと言うとるんですか、と。そういう目線で見られているわけですね。
なんか、一個上のレイヤーで話してる感じするね。
そうですね。遥か高みから。うーん、いつまでやっとるんだ、お前らは、と。
なんか、朝日っていう名前が、すごいマッチしてるね、なんか。上から見られてる感じ。上から照らされてる感じするもんね。
あー、眩しい
ーって。あーってね、なんか、あー、あったかーいみたいな感じだもんね。
最後の、一小節部分を読んでいこうかなと思います。
はい、お願いします。
とはいえ、弊社も他人事ではありません。
うん。
三菱電機のエアコン、ムーブアイ。これで検知したものは、在室人数に応じて、換気量を自動で調整する換気扇などもあります。
うん。
だがそれは、同社製のエアコンと換気扇を買い揃えた場合にだけ可能になる機能です。
そうだね。
こういった機能はありますが、こうしたメーカーの囲い込み戦略は、もはや有効とは言えなくなってきています。
うん。
家電製品を三菱電機製など特定の一社だけで揃えるといった過程はほとんどありませんよね。
うん。
今でも複数の IoT 製品を使われているユーザーはスマートフォンの中にメーカーや製品ごとのアプリを入れて、このメーカーの製品を使うときにはこのアプリを立ち上げて、別のメーカーの製品を使うときにはまた別のアプリをといった状況です。
おっしゃる通りだね。
これでは利便性を感じませんよね。
確かに。
そのためにオープン化を進めようという流れもできつつあります。
へえ。
異なるメーカーの製品が共通の言語でやり取りできるようにするというもの。
うん。
現在はその共通企画としてマターというものが話題になってきていますね。
マター。
そうしたものを取り入れることは今後必須となるでしょうから、当社でも積極的に取り入れていきたいと考えております。
うん。
以上です。さて、また難しくなりましたね。どこまで伝わったでしょうか。
まあだから、一つのアプリで複数のメーカーの IoT 家電ちゃんと動かせるようにしていく流れにしないと、
うん。
どんどん使われなくなるぞ、家電業界の者たちは。っていう憂いですね。
そうですね。なんかこの人本当技術者なんだなっていう感じしますよね。
なんかメーカーの枠超えないとダメよってことだよね。この今のこの日本の家電業界のこの衰退っぷりを感じてんだろうね、だから。で、それこそさ、多分この朝日さんはさ、
うん、
もう日本のこの技術がきっと、まあ、世界的にも認められてて、メイドインジャパンがすごい時代からなんか世の中を見てる気がするのよ。
まあそうだね。年齢的には実際そうでしょうな。
で、そうするとさ、やっぱり今の日本のこの家電業界っていうのが、
うん、
必ずしも素晴らしい状態だとは多分思ってないと思うんだよね。
うんうんうん、
だからこそ、そこら辺を、まあ、今のこの状況でいがみ合っててもしゃあないじゃん。そんなことを言うんじゃなくて、手取り合ってやってかない、いけないタイミングなんじゃないの？みんなと、
うんうん。
技術者としたら、その、もちろんね、他社のその競合がどうだ、ああだっていうのもわかるけど、
うん、
そうじゃなくて一旦みんな立ち返って、日本の家電っていうのを良くしてこうぜっていう、感じを受けましたね。
急に熱い男になってきたな、朝日さんな。お前ら目覚ませよって言って、おい
最後のこの一小節はなんかすごくその感じを感じたというか。
俺たちが、俺たちこそがって。クールジャパンを取り戻すんだつって。
いやいや、マジで。なんかそれぐらいの熱さを感じるね、インタビュー記事でしたけど。
うん、まあ実際ね、こう、聞いてる皆さん的にはどうなのか、その、IoT 製品がこう、確かに複数あった時に、
うん。
それ専用のアプリを使って、
うん。
危険だとあれですけども、例えば三菱さんのアプリを使って、何々を操作して、エアコンを操作して、じゃあ今度冷蔵庫操作したいから、パナソニックのアプリ立ち上げて、みたいなことをするのって、
うん。
めんどくさくねっていう話ですよね。
そうだね。
一括で操作したいじゃん。エアコンと冷蔵庫をまとめて一気に面倒見たいじゃん。みたいなことを、まあ、実際思うじゃないですか。
う
ん、
思う。
現状それはできなくて、メーカー間をまたぐってことは現状それはなくて。
うん。
そして、同じメーカーのものを買い揃える前提のっていうふうなところがね、そうじゃないと、機能を 100% 活用できないぜっていうふうな作りになってるのが多いんだと。
まあそうだね。
まあこのハヤツーでもね、何度かネタにしてきました。
うん、
心なんとかというね、とかね、そういう機能を持っているシャーなんとかっていうメーカーありましたよね。
うん、ありましたね。
あれですよ、あれ。
なんとかップね。
そう、なんとかップ、なんとかップ、うん。シャーなんとかのなんとかップよ。
うん。今全部言ってないけ
ど。あれ、もう数年前ですかね、もう3年ぐらい前かな。全部買い揃えたら100万円ぐらいかかる。
あ、言ってたね。
でも買い揃えたら、ホネソ君が、毎日家電たちとワッキワッキ楽しめるっていう、家で、毎日家ですごい突っ込み放題っていう楽しい心エンジンライフを送れるよねっていう回をやったことがあったんですよ。
ありました。うるせえよって話をしてた。
もう家中至るところでご主人ご主人って言ってるあの回があったんですよ。
ちょっと黙ってくれないかなみたいな回ありましたね。
ありましたけども、
うん、
あれは家中全部心エンジン搭載製品しなきゃなんなかったんですよ。
そうですね。
でもそのためには100万円ぐらいかかるんですよ。
うん。
買います？
買わないよね。まずね。
まあでも買ったら突っ込み放題なんだけどね。ちょっと悩むよね。悩みますよね。
悩まないのよ。突っ込むために100万かけないから別に普通の人。でもそうだよね。確かにそうだよな。
まあ当時ね、ハヤツ3年ぐらい前だと思うんですけども、ネタにしたんですけども、
うん、
なんでネタにしたのかというと、まあ、うん、言わなくても分かってると思いますけども、実現性が低すぎるんですよね。
そんなやつおらんやろなんだよ、やっぱり。
そうなんですよ。
ベースはね。
まあ、そこがハヤツだったんですけど、そこがとてもハヤツだったんですけどね。
うん、
そういうのを求めてたっていうのは事実としてあるんですけども。
そうだね。
ただ、この、ハヤツとしてはネタにしちゃうんだけども、メーカーとか一般生活者からすると、全然ネタにできない。逆に笑えない話なんですよ。クレイジーすぎるんですよ。
まあ、課題も課題だってことだもんね。
うん。
そこはね、
ただ、まあ、開き直って言えば、メーカーは大真面目に作ってる感さえあるというかね。うん。それ本当に売れると思ってんのみたいなところを思うようなものを作ってるんですよね。
まあだから、メーカーの思いとしては、なんだろうな、上に説明するときにはさ、これにより、今はバラバラの家電たちを一つのメーカー、うん、例えばシャープならシャープで複数台買ってもらえる可能性が上がるから、こういうことをやる意味があるんですよ、っていうことを言ってると思うのよ。
うん。
ね。 だから、もともとはバラバラだったものを、例えば、冷蔵庫とエアコンは、同じメーカーにしようかなって考える人がいるかもしれないからやってきましたってことだけど、まあ、それを朝日さんは、あ、それ本気で言ってんの？っていうことを言ってるってことだよね。
そうね、鬼詰めモードだね、もう。
誰が買うの、それ。誰が使うの、それ。
威圧感がやべえぜ。鬼詰めされたらもう何も言えなくなっちゃう。膝ガタガタプラッシャー。あ終わった
っつって。そんなやついないでしょって。だから、
原稿だ、原稿だってなっちゃう。
まあ、ある意味、朝日さんの中にホネストがいるってことだよね。誰も買わんやろ、そんなの。
言われちゃったって。
でもそういうことだ。
うん。まあでもそう。実際そうなんですよ。誰も買わんやろって話なんですよ。
うん。
まあそれはね、こう、当時、ハヤツとしたシャープをネタにしたりもしましたけどもね。
うん。
シャープに限らずなわけですよ。
そうだね。
家中をパナソニック製品にするのも相当クレイジーな話ですし。
そうだね。
家中を東芝とか、家中を日立とか、家中をバルミューダにするのも、どれもこれもクレイジーすぎるんですよ。
まあ、いなくはないだろうけど、多数派ではない、確実に。
そう、どうだね。どう考えても無理ですよ。それは、三菱電機だって同じなんですよ。無理。ね、無理よ、家中三菱なんて。
おっしゃる通り。憎いねとか言ってる場合じゃない？
憎いねレベルじゃないんだわ、これもうな頭おかしいね、みたいになっちゃうんですよ、
やめろ。ダイレクト言うな、おい。
まあ、ただ、そう、わかってる。そんなこと無理だと。
うん。
だからこそ、機能のオープン化を図っていって、メーカー縛りみたいなものをなくしていくことが、この家電業界自体の課題なんじゃないのということを考えているわけですよね。
はい。
で、まあ最後に出てきたあのマターっていうもの。
マターね。
これ自体こう、まあ早通で話したこともないですし、まあまだ一般的に使われているものかっていうとまだそうはならないかなというもんなんであれですけども、もともとというか、
うん、
家電に限らずかな、その IoT 製品に関して、まあ共通企画としてこういうものを作っていきましょうってことで、アップルとかアマゾンとかグーグルとかも賛同してるのは共通企画なんですよ。
はいはいはい。
なんでまあ日本に限らず、本当世界で共通化されていく勢いの共通企画を作る。
うん。
で、こういうものにちゃんと取り入れていけないと、マジでついていけなくなるぞっていうことを話してるわけですよね。
うん。
なので、朝日さんがある意味、憂いている。三菱電機さんが提唱してるとは言えないですけども、これからの家電業界として、家電業界の存続をかけた一つの重要要素として、
うん、
IoT 家電への取り込みってものを、今までと違う流れにしていかないと、やばいですせというお話なわけですね。
なるほどね。
まあ今日の話はここで終わっていくんですけれども、皆さん。
うん。
あれなんか今日の配信なんか真面目だなって思ったんじゃないですか？
もうだいぶ真面目でしたね。なんか、まあまあそもそもね、引用したインタビューが真面目でしたからね。
うん。でも、うん、あこれ真面目すぎてなんか早津っぽさないなって思ったと思うんですよ。
まあちょっと味付けが物足りないと感じた方がいらっしゃる
んですね。そうですよね。
うん。
で、ただ、僕的にはちょっとこれギャンブル的ではあるんですけども。
ほう。
本日の早津は。
はい。
少し未来の早津に対しての。
うん。
前振りです。
え、怖っ。
今日の話、まあ、聞いてくださった皆さん、ご理解いただいたと思うんですけども、
うん。
これからの家電業界は、メーカー縛りとか、そういったものを、意固地に固執していくようでは、全然ダメという未来がやってくるんだと。
ほう。
業界の中でも、まあ、おそらく有名人であろう朝日さんがそう言ってるわけです。
うん。
これから出てくる家電製品で、オープン化という考え方に対応できていないものは、ゴリゴリにいじってしまいますよ。
今日丸々前振りってことですね。
そうなんですよ。これから出てくる製品で、旧態然としてきたものが出てきたら、もう小枝毎日プキャーって言いながらこう、あ、出た出たこういうのってなるわけですよ。これ変わんねえなっつって。これじゃダメなの分かってねえんだなっつって。
え、それ小江さんの肩になんか朝日さんのミニチュア乗ってる感じですかそれ。
そうだ、僕のこうあの髪の毛のところはかき分けてね、おい小平出てきたぞって言って。
怖い、もうそのゲゲゲじゃん。
はい、父さん、ありましたね。これが旧大戦の日本家電メーカーだ。クソメーカーだっつって。
おい小平、やばい家電がまた出たぞみたいなことね。
ええ、妖怪アンテナが立ちましたっつって。
あの IoT じゃダメじゃ。いや、朝日さんそんな声してないから別に。 なるほど。今日は盛大な前振りだったわけですね。
今日の内容、もう、1ヶ月後、2ヶ月後ではないな、数年後に活用するときは来るんじゃないかなと思ってね。
怖いわ。いつ爆発するかわからない、この次元装置を今、オンにされた感じするわ。
前振り、こう、ちゃんとこう、ここでこう、伏線を張ったぞっていうね。
そういうことか。これの回収の回が楽しみですね、
じゃあ、
ね。
いつか使えるときが来るんじゃないか。そう思って今日は、こんな真面目な話をしました。
わかりました。
またこのネタを使うときが来ることを僕は期待しております。
ありがとうございました。流行りもの通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。
うん。
朝日さんはすごいですね。
立派な人やで。
なんか、こういう人って、やっぱ会社に一人二人はいるよね。
まあ、ちゃんとね、こう先を見据えられているね。
うん、
いるよね。ちゃんといるよね。なん
か、でもこういう人が執行役員でいてくれるからこそ、
うんうん、
その、下につくさ、技術者の人たちはさ、
うんうん、
ちょっと希望を持てるよね。なんか、腐らなくて済むというか。
そうだね。
何言っても、あの上の人たちは結局自分の会社がね、買ってもらうためって、なんかこの、ユーザーと全然違う方向性のことばっかり考えてんな、だとさ、なんか、新しく作ろうという意欲もなくなってきちゃうと思うけどさ。なんか、そういうこと言ってくれると、あ、もしかしたら自分の新しいこういう提案も受け入れてくれるかもしれないなっていうふうに、ちょっと希望が持てる感じがするから。
そうですな、う
ん、わかんないですよ。これを聞いてる方の中で、三菱関係の方がいらっしゃって、ね、朝日さんのことをよく知る人物からすると、いやいや、そう言ってもね、みたいなことなのかもしれないけど。いや、あれね、手のいいこと言ってるんですよ、っていうパターンもあるからさ。
あよね。
まあまあ、それは、わかんない。その会社の中の話ですから、どうかわからないけど、でも、話だけ、やっぱり聞いてると、なんかそういう感じが、すごい、こう、未来をちゃんと見据えられている技術者としての意見を言ってるように感じるから。
そうだね。このインタビューだけ取るとね、どこか中国メーカーとか、台湾メーカーとかに移っていったところの、その前の日本企業だった頃の経営者とは違うのかもしれないなーって、
そうだよね。
って思っちゃうよね。
うん。
先を見据えたことを言うとるなーってなるもんな。
だからそういういろんな事件があっての考え方なのかもしれないけどね。
もちろんね、そうだね。そういった部分を受けての考えの変わっているっていう部分もあるかもしれないね。
だからもともと、さあ、やっぱりバンバン売れてた頃を知ってる人ってどうしてもその昔の思いっていうのを引きずることがあるじゃない、うんうん、方にしてね。だからそれが別に悪い、ね、まあ、下からしたら悪いなって、なんかもうそれ古いよって思うことかもしれないけど、やっぱり、まあ前回も言ったけど、当の本人はね、気づけないんですよ。
そうだよな。30分も話したけど、終わらないな、この話っつってな。
そうそう。だから聞いてる側からしたら長えなって思ってるかもしれないけど、話してる側からしたら、もう30分経ってるけど、心の中ではまだ5分ぐらいの感覚だからさ。あれみたいな、気づいたらあれみたいな感じなんですよ、やっぱり。ね。だからそれを、今一度立ち返って、
うん、
しっかり考えられてる。で、行く末をね、ちゃんと見据えられてるっていうのはすごく、素晴らしいことだな、というふうに聞いてて思いましたが、うん、これが、小江さんの盛大な前振りということで。
いつか使える時が来るといいな
ぁ。うん。期待したいですね、皆さん。これはどうなるか分かりませんけれども。まあまあ、その、新しい企画、まあその共通でやっていこうっていう企画に、バルミューダはどう対応するんだろうかとか、まあ、そこら辺気になりますよね。
そうだな。IoT 何言ってるんだ、こいつらみたいなこと言ってな。業界アンテナが立っちゃう。ああって、頭のところから朝日さんが出てきて、おい
おいおい、ゲンってなっちゃうかもしれない。そんなわけでね、皆さんぜひ、まあお家に IoT 家電があるよっていう方、まあそこに対しての課題、まあ我々は実際に IoT あんまり使えてないと思いますので、 実際に使っている方のご意見ございましたら、お便りでね、お送りいただければというふうに思いますよ。
うん。
お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは、はやりもの通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグはやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、はやりもの通信簿、エピソード211は以上でおしまいです。また、次回お会いできればと思います。お相手は私、オネストと、
小平でした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。